人は皆、時間を気にしながら生きています。今何時か、その出来事はいつ起きたのか、あるいはあの人と初めて会ったのは何年前だろうかと、私たちは皆、常に時間に関心を持って生きているように思うんです。人間はなぜそれほどまでに時間というものを気にするのでありましょうか。そこで、教会の暦について考えてみたいと思います。本日より教会暦は、主のご降誕、クリスマスを待ち望むアドベントに入りました。教会の暦は、大きな流れとしては、このアドベントに始まり、クリスマス、レント、イースターと、キリストの時、主の時を半年間過ごしていきます。そしてその後、ペンテコステ、聖霊降臨日から始まる聖霊降臨節として、聖霊に導かれる教会の半年を過ごすというそういった流れといいますか、サイクルによって教会暦は構成されています。まさにキリスト教会の暦は時間の区切りをもって設定されていると言えます。それはこの教会暦によって教会に連なる私たちの歩みがいわば具体的なものになっていくということなのであります。つまり、先ほど見ましたように、前半はアドベント、クリスマス、レント、イースターと、文字通り、キリストの時を皆で一緒にたどるようにして過ごしていきます。後半は、ペンテコステより始まる聖霊に導かれる半年、つまり、聖霊の導きによって、福音宣教の働きを担う、教会の半年を共に歩んでいくことを心に覚えながら過ごしていきます。以上の教会歴に見ますように、人間が時間に関心を持ち、時間を大切にしながら生きているのは、すでに申し上げた通り、この時間によって物事が具体的になっていくからなんです。例えば、あの有名な何がしという俳優を駅前で見たと言えば、必ずと言っていいほど、いつと、聞き返したくなってしまうものでありますが、それはその俳優が駅前で何をしていたのか、なぜそこにいたのかなどを時間を特定させることによって自分の中で具体化しようとしていると言えるのです。つまり、俳優が駅前にいたのがもし昼頃であったというのならば、ドラマや映画の撮影のために来ていたのであって、駅前にいたのは撮影の合間に駅前のどこかで食事をしようとしていたからではなかったのかと、具体的に憶測ですけれども、そう推測しようとするわけであります。いわば自分の中で具体化しようとしているわけです。ところが、この世には決して具体化できないことがあることを聖書は教えています。それはその日その時であります。すなわち終わりの時、終末であります。それがどのような形で起こるのか、人間には全く何もイメージできないのが事実であります。聖書にその様子は記されていますが、それらは文字通り象徴的に記されているものであります。なぜ終末は具体的にイメージできないのか。答えは言うまでもなく、それがいつ起こるのか、その時間について、私たちが何も知らないからであります。しかし、これは私たちにとって決して不安なことではありません。むしろ希望であり、まさに信仰の拠り所なのです。なぜならば、創造主なる神だけがその日その時を知っておられるからなのです。本日与えられましたマルコによる福音書13章32節で、主イエスは弟子たちにこう語っておられます。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。注目すべきは、子も知らないと言われていることですね。その日、その時、終末がいつなのかは子も知らないと。つまり、主イエスご自身もご存知でないと言われているのです。主イエスが知っておられないとはどういうことなのかと、意外に思われるかもしれませんが、ここにこそ大きな意味があるのです。つまり、この人間世界に 人間として生きておられた主イエスもまた、この人間世界にあっては、その日その時を知る由もないということなんです。天におられる神だけが、その日その時を知っておられる。逆を言えば、もし神がその日その時を知っておられないのならば、私たちにとってこれほど絶望的なことはありません。父だけがご存知である、主なる神のみに信頼して生きる私たちの希望がここにあるのです。それゆえ、私たちの歩みについて、主イエスは何度もこのように言われるのです。目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。33節、35節、37節で繰り返し強調して言われている大切な言葉です。では、目を覚ましているとはどういうことでありましょうか。文字通りそれは、眠らないでいるということです。もっとも、人間は眠らないと生きてはいけません。人間には眠り、睡眠が必要であることは言うまでもありません。目を覚ましているとは、ストレートに睡眠を取らずに起きていることを意味するものではありません。むしろそれは、油断することなく備えていなさいという意味であると、そのように受け止めることができるでありましょう。では何に備えているのか。それは言うまでもなく、神だけがご存知であられる、やがて来たるその日その時に備えて生きるのであります。備えて生きるとは、まさに今自分に与えられている時間を生きることです。時間とは、時の間と書きますが、ある時とある時の間を意味しています。私たちは時間を生きています。時の間を生きています。まさに時と時の間を生きているのです。では何と何の間なのか。それはすでにと未だの間であります。つまりすでにとは、2000年前、主イエス・キリストが神の御子としてすでにこの世界に降りてこられ、救いの希望となられたその時であります。そして未だとは、まだ来ていない、その日その時、週末の時であり、それは主がもう一度やって来られる救いの完成の時であります。私たちは今、このすでにと未だの2つの時の間を生きているのです。すでに実現した2000年前の希望を与えられながら、未だ来ていない未来の救いの時を待ち望みながら生きているのです。ではすでにと未だのこの時をどのように生きるのか、主イエスはこれについて一つの例えを用いて教えておられます。34節から36節までを読んでみます。それはちょうど家を後に旅に出る人が、しもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か、夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。主人とは文字通り、主イエスであり、しもべや門番とは私たち一人一人であり、この世の教会でもあると言えるでありましょう。必ず帰ってくる主人を、目を覚まして待っていなさいと言われています。目を覚ましているということは、来たるべき週末を見据えながら、新しい日常を生きていくことであると、ある人が言っていました。来たるべき週末を見据えながら、新しい日常を生きていくことだと。週末に向かって生きることは、特別な時を生きていくことではなく、むしろごくありふれた日々の歩みを積み重ねていくことであります。しかも、その日々の歩みは常に、キリストによって、御言葉の恵みによって、新たにされていく日々であります。まさに私たちは、キリストによって、御言葉によって味付けられた新しい日常を生きていくのです。 週末があるからといって慌てたり嘆き悲しんだり何か特別なことをしなければと非日常的な異常行動に走るのではなく日常を生きていく、しかも日々新しい日常を生きていくのです。ここに目を覚まして生きる意味があります。宗教改革者マルチン・ルターはこう言ったと言います。たとえ明日世界が滅びると分かっても私は今日リンゴの木を植え続けるだろう。たとえ明日世界が滅びると分かっても私は今日リンゴの木を植え続けるだろう。終末があることは分かっています。しかも神だけがご存知であられるその日その時に主がもう一度来てくださることを信じるからこそ私たちは希望を持って日々与えられる務めを担っていくことができる。リンゴの木を植え続けていくことができる。新しい日常を生きていくことができるのであります。ここに目を覚まして生きる歩みがあるのであります。目を覚まして生きるとは具体的にはいかなることなのでありましょうか。ここに3つのことを受け止めたいと思うのであります。まず第一に、目を覚まして生きるとは、まさしく驚くことです。驚きの中に生きることです。言うまでもなく、それは2000年前の福音の出来事への驚き、神の救いの恵みへの驚きであります。驚くという漢字が新共同訳聖書の中にどれくらいあるのかを調べてみましたら、旧約と新約を合わせて、なんと160回近くありました。聖書の出来事、聖書のドラマはまさに驚きで満ち満ちています。それは驚きが信仰の本質でもあることを意味していると言えます。およそ1ヶ月後に私たちはクリスマスを迎えますが、聖書が記すクリスマスの出来事はすべてにおいてそれは驚きでありました。マリアもヨセフも主イエスという救い主の命が与えられることに大いに驚きました。羊飼いも博士たちもキリストの誕生を見て驚いたであろうことを聖書は伝えています。それは今を生きる私たちも同じです。生きるとは決して当たり前のことではありません。それは日々驚きの連続であります。私たちの人生は、私たちの命は驚きに満ちています。驚きをもって日常を生きる。それが目を覚ましているということであります。次に、目を覚まして生きるとは、本心に立ち返ることであります。信仰においてそれは、神の御前に悔い改めて生きることであります。いい加減に目を覚ませ、などと叱咤激励する時がありますが、それは人の心が本来あるべきところに立ち返っていくことを願い求めているのだと言えます。まさに悔い改めであります。悔い改めをギリシャ語ではメタノイアと言いますが、これは心の向かうべきところが移動することを意味する言葉です。自分を主人としてしまっていた傲慢な心が、神の示される方向へと導かれ、そこに立ち返っていく。この方向転換、視点の移動こそ、悔い改めに他なりません。思えば、主イエスの例えに出てくるあの放蕩息子も、主イエスと出会った主税人ザーカイにしても、主イエスの一番弟子だったペテロにしても、異邦人伝道者となったパウロにしても、みんな、悔い改めて生きた人たちでありました。私たちもまた、主の御前に悔い改めを持って、アドベントの時を過ごしていきたいと思います。さて最後に、目を覚まして生きるとは、文字通り、目覚めて生きる歩みであることを覚えたいのであります。目覚めて生きること。よく、郷土愛に目覚めるなどと言ったりしますが、私たちの思いや意識の中で、これまで表に出てこなかったものが新たに芽を出していくことがあります。これまで表に出てこなかったものが新たに芽を出していくことがある。 目を覚まして生きる信仰の歩みとは、まさしく芽吹いていくこと、信仰の芽吹きであります。それは神の恵みによって日々新たにされていく歩みであります。キリストによって古い自分が新しくされていく信仰の飛躍であります。幕末から明治に生きた坂本直弘という人がいました。かの坂本龍馬の甥にあたる人です。龍馬暗殺の時、まだ14歳だった彼は、叔父の志を受け継ぐようにして明治時代に活躍しました。その中で幾度となくキリスト教の教えに接したわけですが、どうしても信じる気持ちにはなれなかったというんですね。にもかかわらず、1885年の5月、坂本直弘は洗礼を受けるのであります。どんな心境の変化があったのかは定かではありませんが、彼に与えられた信仰は確かに実っていました。それは彼の義理の母にまつわるエピソードから伺い知ることができます。直弘の義母は、キリスト教の教えをこの上なく嫌っていたという。そこでクリスチャンとなった直弘が、ある日、このトラクトのようなものですね、つまりキリスト教の教えを記した小冊子を義母に手渡しました。しかしこのことがさらに義母の怒りを買ってしまったので、それ以後はただただ彼女のために神に祈る日々であったといいます。ところが数ヶ月後、今度は義母の方からキリスト教の神について直弘に質問してきたという、ね、訳を聞くと、その日の前日にクリスチャンとなった魚屋が家にやってきまして、やはり直弘と同じようなトラクトを手渡していったという、ね、何気なく読んでみますと、なぜか手放せずに、とうとう終わりまで読んでしまったと。そして読み終えた後、母は、義母は、罪を恐れる気持ちを抑えることができなかったと言います。そして直弘になんとこう言ったと言います。神のことを思い、昨夜はずっと眠れずにいましたが、次第に信仰心が湧いてきました。これから私は出かけますが、その間に、家の中にある偶像やお札を捨てておしまいなさい。この義母の改心が直弘自身の信仰をさらに成長させるきっかけともなりました。直弘はその時の思いをこう語っています。ああ、主の愛のいかに深いことか。私のような傲慢で無神論者の罪人をも偲んでくださり、時至って過去のすべての罪を許したまい、救いの道、誠の道に導いてくださった。その上、頑固な母をはじめ、家中の者にも厚い恵みをくださり、これらことごとく、主の福音に預からせたもうたのである。感謝、感激は、何に例えようもない。その後、一家で北海道に渡った直弘は、なんと牧師としての働きを開始します。牧師になったんですね。中でも教会士として監獄伝道に精力を注いだ彼は、犯罪者の心の闇にキリストの光をもたらしていったと言います。まさに直弘は義母の改心を通して信仰の芽吹きを与えられた人であったと言えるでありましょう。一冊のトラクトを持って義母に信仰を与えられた神は、この出来事をもって直弘の信仰をも導かれ、強められたのであります。以上、目を覚まして生きる3つのことを振り返ってみれば、それは日々の歩みの中で神の恵みに驚き、神の御前に悔い改める中に信仰の芽吹き、信仰の飛躍を与えられて生きるということであります。13章3節を見ますと、主イエスはペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレの4人の弟子たちに対しまして、終末について語り始められたといいます。しかし、本日の37節で主イエスはこう宣言されています。あなた方に言うことは、すべての人に言うのだ。あなた方に言うことは、すべての人に言うのだ。 目を覚ましていなさい。それは主の弟子たちのみならず、救い主の誕生、クリスマスを待ち望んで生きる全世界の人たちに向けて、今主ご自身が語られる希望のメッセージなのであります。日常の歩みにおいて目を覚まして生きる中に、希望の主が共におられる恵みを信じて、アドベントの日々を共に過ごしていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。目を覚ましていなさいと主イエスは私たちに語りかけておられます。週末を目指して歩む日々の生活において、神の恵みに驚き、見舞いにて心から悔い改めていく中に、信仰の芽吹き、信仰の飛躍を与えられる新たな歩みへと、どうか私たちを導いてください。今日から始まるアドベントの日々、希望の主が共にいてくださいますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。